こんにちは。
こんにちは。
今日は南雲克志さんをお招きして番組の方を進めさせていただきたいと思いますが、南雲さんは、デザイナーということですが、はい、でもそんな単純なデザイナーじゃないんですよね。話すと結構長くなるんだけど、本職は？
本職はですね、まあ物を作るデザイナーっていうところかな。もともとはその家具のデザインとかね、そういうことを非常に一生懸命やってた人間なんで、物を考え作るっていうのがまあ好きだったわけですね。ただ、うん、物を一生懸命作って言うだけだと、どうもこれ世の中も変わらなければ、僕自身もこうちょっとつまんなくなってきたっていうかね、満足できなくなってきたっていうところがありますね。
不思議な人だね。
やっぱり物では人は変わらないんですよ。
本当に？
いや、変わらないでしょうね。
今治っていうところは、まあその造船だったり、タオルだったり、割とこうやっぱり大きなもの、それからまあ生活にすごい密着しているもの、まあ、隣の松山なんかと比べると、やっぱはるかにそのものを作るっていうことに対して誠実っていうかな、なんか非常に身近なところでそういうことをまあ感じられる、あるいはそういうことを体現している町だと思うんだけど。
なるほど、うん、
で南雲さんは結構そういうことをこうなりわいとして、まあ家具をデザインするとかっていうことをやりながら、今そのまあこれ今日の本題なんだけど、街づくりだったり、その家具物を作るって行為を風景を作るっていうか、風景の中に置くことで、まあ街の表情を変えていくみたいなところに広げようと、デザインの幅を広げておられるんですけど、そこのあたりっていうのがやっぱりその物から人へっていうか、まあ、関心が移っていって、その中でもう一回その自分のデザインっていうのは何かみたいなことをやっぱり問い直したり、その中でまあ活動してるみたいなことなんですかね、やっぱり。
うん、まあ若い頃っていうか、20歳30歳の頃はね、やっぱりデザインを考え、こうそれがいかにこう世界に通用するかとかね、そういうことに非常にこう興味があり、力を注いだ思いがありますね。自分のデザインの力がどこまであるかちょっとこう試してみたいみたいな。ただターゲットは常にヨーロッパであり、イタリア、フランス、デンマークみたいな。
まあデザインといえばね、インダストリアルデザインとか家具のデザインっていうと、やっぱりどうしても本場が海外みたいなところに向かうじゃないですか。だけど南雲さんは今杉だら？なんすかそれ。
いや、それは僕にとって非常に大きな出来事だったわけですけど、まあ、さっき物を作ってもねしょうがないんじゃないかっていう話しましたけど、実はその、まあ、デザインっていうのが誰のためにデザインするかっていう話なんですが、仮想的なデザインみたいなこう虚しさをちょっと感じたんでしょうね。その時に、まあ、僕生まれが新潟なんですけど、
はい、
こう人間考えると、その自分のなんていうのかな、オリジンっていうか幼少時代にこう考えるじゃないですか、
なるね、
そうすると家具なんて何もなかったんですよ。
うん、
もう座敷があって、あるいは茶の間があって、座布団があって、茶杯があるっていう、まあよく覚えてますけど、だけど楽しかったし、すんごい楽しかった。今はなんでこんなものがあり、僕一生懸命デザインしてるのに楽しくならないんだろうっていう、それはすごくね、ちょっとガツンとなった時があったんですよ。で、まあそれちょうど杉の花粉症が流行って、あとじゃ今大変だけどね。
大変なんだよね、今ね。
高度成長がまあ終焉して、そこで残された杉っていうのが、まあたかも社会の敵のように言われてるのを目の当たりにしてね、僕はちょっとおかしいのは杉でもなければ、経済でもなくてね、これ総量を回してる人間じゃないかっていう、そう思い出したわけですよ。
うん、
その江戸時代から昭和30年ぐらいまでのね、本当に杉と日本人が楽しくやってきた、そういうところにこそ僕らが目指すデザインがあるじゃないかとかね、やっぱ物ではなくてその社会の持っている力とその人間をどう結びつけるかっていうことが、実はこれは楽しくて楽しくてしょうがない、しょうがないっていうことが分かり出してきたんですね。それが杉だらっていう、まあ大きな力でしょうかね。
杉だらでは具体的にどんな活動をやられてるんですか？
最初あまり考えないんですよ。とにかく地域に行って
考えようよ
いやいや、地域を見ないとまずね、
まあ正しいね、
分かんないでしょ、
うん、
これはあの九州の杉と秋田の杉全然違いますよ、
うん、面白いね。
住んでる人も違う。
おう、どう違う？
まあ九州随分行きましたけど、九州の人って天気もいいし食べ物もおいしいからあまり悩まないんですよ
そんな単純じゃないだろう。
いや、大きく言うとですよ。
大きく言うとね、うん、
ところがそれが、まあ、新潟から東北、まあ、北陸も含めていいですかね、
はい、
天気の悪いところっていうのは非常に人間が暗い、叫ぶんじゃないですよ、暗いですから
違うだろう今治はその点はね、天気が良くて、まあ、瀬戸内なんで、
そうなんですよ、
結構いいんですけど、まあ、やっぱり人に着目してみると、なんか今までやってきた仕事デザインとかっていうのも全然違って見えて、で杉だらっていうので地域に入って、杉を生かした活動をこうどんどん展開していくわけですよね。
まあ杉を生かしたっていうか、杉は実はですね一つのきっかけなんですよね。
なるほど。
なんかないと人話できないでしょ。
まあそうだよね、いきなり行って俺の話聞けってやると困っちゃうよね。
ところが杉は日本全国どこに行ってますよ、北海道の沖縄の時から、ね、
来たこれ、うん、どこでもきっかけはあると、
どこでもきっかけ作れるんですよ、うん、こちらの杉はいかがですかとかねあのいや、やっぱり秋田の杉は素晴らしいですね、目が詰まってて
今日寒いからね、目が詰まってて、
育ち方は、宮崎は秋田の倍太くなりますから、
ああ成長が早い、
うん、だから秋田日本10年生は、宮崎日本10年生の半分の太さしか
ないんです
よ、ね、全然違うでしょ、
うん、
で人間も違う、
うん、
そうするとあんた何考えてんのとかね、将来以外何とかって、うん、そういうところが始まって、まあ杉の話するとみんな暗くなるんですよで何をしたいか、
はい、
でできればこの山あるいはこの木材、自分たちの資産を使って何ができるんだろう、
うん、
まあ、そんなことを話し出すと、
うん、
いや行政がとかって言ってると、
うん、
話がつまんないから、とりあえず自分たちでやってね、自分たちでやってできることやってみないっていう、そんな話になるんですよ。そうすると、まあだんだんこう楽しくなってきてね。
具体的にどんな活動一番面白かったっていうのは、
うん、一番いや意外とね、これ社会貢献的な要素が強いんで、
あの
一番これは楽しくてこっちは楽しくないじゃなくて、割とね
それぞれ
楽しいんですよ、
うん、
例えばあの屋台は相当やってきましたけど、
屋台、
うん、
面白いね。
屋台は本当
どんなことやったんですか？
どんなことをやるっていうか、まあ大体僕の基本はさっき言ったように、うん、その地行って喋って飲んで、うん、飲んでなんですよね
飲んでしかしてないじゃん
いやいや、飲んでっていうところがスタートなんですよ。そこから生まれるんですよ。
そこで話すと、
はい、
笑うと、
うん、でその飲み話す笑うっていう時に屋台を自分たちで作ってそこで飲むと本当に楽しい。
屋台をだから現地の杉で作っちゃうわけ。
そうです、そうです。
おお、これ結構楽しそうだよね。
いや楽しいですよね、
うん、
で意外とあのまあ最初はちょっとね大工さんのっても分かりますけど、
うん、
結構あの子供も、うん、おじいちゃんもおばあちゃんも一緒になってこう、うん、
まあそんなに屋台ってね大きなもんでもないし、
う
ん、
そうですね。
あとイベントの時に出していって使えたり、それから 食べるのか飲むのか売るのか分かんないんだけど、うん、いろんな使い方が意外にできるってことですかね。
そうなんですよ。今もちょっとあるとこ行ってやってますけどあのただ飲むだけじゃないんですよ、うん、子供がそこで物を作ったりね、
面白い、使用
することもできるし、でおばあちゃんが畑で作った野菜持ってきて売る、
面白そうだね。
これをこれのことをシルバーっていう
まんまじゃん。
いや、おばあさんが汁を作って出す場を汁これ面白くないですか。
うん、シルバーってあの、うん、シル、あの銀色の方のね、にかけたらかけたらかかってる、
豚汁をおばあちゃんが振る舞う、
解説が必要なギャグ言うのやめなさいってもう、まあ面白いよね、シルバーって。瀬戸内海沿いは結構その魚をね、
うんうん、
売ってるあのお母さんたちがいて、あのリヤカーを引いて、はいはい、まあ、魚を積んで
魚箱に入れて、ね、
そうそうそう、トロ箱とかに積んで、で常連さんがついてて、うん、その常連さんが今日はじゃあこういうものどうかなっていうので、あのこういう作り方でこういうふうに調理したらっていうみたいなことをセットでね、うん、販売してたりするんだけど、なんかそういうその屋台的な空気感っていうか、うん、文化みたいなものっていうのはなんかあの今治でも結構合うんじゃないかなっていう気がちょっとしますね。
屋台って別にこう屋台のような形をしてなくていいんですよ、
うんうん、
まあ、例えばシジミウニの、うん、あのこう肩に担ぐあれも屋台だと思うんですよね、
はい、行商ね、
行商、うん、で行商もこう箱を2つ並べてそこに天板乗っけるようなそういう行商もあったし、
あれなんで楽しいんだろうね。
いやそれはやっぱり移動できるからですよ、
うん、なんかそうだよね、いつもあるんじゃなくて、うん、なんか来て、
そえっていう、
去っていく。
とまた来ないかなとね、頭のどっかで思ったんですよ。
気になるんだね、動いてると。
うん、それとやっぱり日常に対してこう運んできてくれる、あるいは非日常のこう空気を作ってくれるっていう、まあ、楽しさがあるんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどね。う
ん、だから紙芝居屋のおじさんとかいたじゃないですか、自転車、
あ
るいは。今の夜とかね、そういうのもそうで、うん、いつもと一緒はつまんないですよ。
面白いね、
うん、
最近街づくりっていう中でその居場所とかね、場所を作るっていうことに僕すごい関心があるんですけど、普通だとなんか図書館だったりとか美術館とかそういう箱物っていうんじゃないんですけど、そういうものを作って街を少し活性化しましょうみたいな話はあるじゃないですか、まあ、だけど南雲さんが今言われてるのはどっちかというと1人とか2人とか3人ぐらいでね、なんか自分が場をちっちゃな場をこう作っていける、街の中に置いていく、それで自分も楽しむし周囲の人も楽しむっていう、なんかちょっと昔からありはするんだけど、街づくりにおいてはなんかすごい新しいなんか発想な感じがしますよね、
うん、実はそれが新しくないんですけどね、
うんうん、ってところがポイントなんだね、うん、多分ね、
だから与える人がいて与えられる人がいるっていう構図が今当たり前でしょ、
うんうん、
だけど自分たちで楽しめばそれが集合すれば街になる、
そう
っていうのが、まあ、我々日本的なのかもしれないですね。
なんかね、いつの間にかだからサービスをする側と受ける側が分かれちゃって、
う
ん
う
ん、
そう
より効率笑顔までなんかマニュアルに書かれてあったりして、そういうんじゃないだろうってことだよね。
そうですよね。
多分それをまあ飲んで何するべってみんなで考えてやっていくみたいなところがやっぱり街を楽しむってことが一番うん、面白さっていうか本質的なとこみたいなところがあるのかな、やっぱり、
うん、まあ、街を楽しむっていうか、うん、何のために朝から晩まで働いてね酒飲んで
仕事できないからね、
うん、でまあ金を稼ぐためとかってやってても楽しいですかっていうことでしょ、
うん、
で変にこう外言だとかソロライフとかっていうアメリカ的なね言葉にな
んか、ね、
また惑わされちゃってさ、
うん、横文字でね、
うん、 でそこにまた金払ったりして、
なんだそれって、
うん、やっぱりこう何やぶしとかね人情だとかね、もうきっと人の言葉に涙し人と一緒に笑うとかっていう、こう基本的な、なんていうか裸になった気持ちみたいな、そういうのがその屋台のようなこう現象的な空間だとね出せるような気がするんですよね。
まあ、なんか力が出る感じがするよね、うん、無理してないっていう感じがね。
そうそう、
あとちっちゃく始められるっていうのもいいし、それぞれごとに工夫ができるっていう、
うん、そう、うん、あの、なんていうかな、今の社会難しいのは人も一緒にやろうっていうとなかなかこれ合意が出ないんですよ、
うん、
だからさっき図書館の話が出ましたけど、図書館だって中を勝手にこう屋台引っ張ったりね、そこでこうミニコンサートしたりとか好きなことをやれるような仕組みの図書館だったら楽しいと思うんですよね。
だから自分たちが使い方を工夫したり考えたりできるようなもんだったらいいんだけど、うん、一方的にこういう使い方しろっていうふうに与えられちゃうとちょっとつまんないよねってことですかね、
うん、それと例えば図書館とかそういう公共施設であれば数人が募集をつったってそれは無理じゃないですか、まあ、大勢のこう部会なりなんとかっていういろんな地域の人が集まってこういう使い方したいんだけどどうだろう、あ、そのダメに決まってるだろうって言われたら終わりですよまず勝手に自分で楽しむっていう、それはまあ個人対人できますから、まあそれをあちこち日本全国ね勃発して、うんうん、ちょっとこうちっちゃいこうあぶくみたいなポツポツとやって、それがまあ数年後にはあるこうちょっとこう自然な流れとして生きながらやってくれるといいなっていう思いがすごいですね。だからそれが最初まあデザインなと言いましたけど、そういうものがベースにあって行うのがデザインのような気がするんですよね。それを飛び越して やる方しかないでっていうのはもういらないですよ
最初はでもそうだったんだよね。
それはそうですよ。学生の時デザインを学んだら、うん、やっぱり一流のデザインとは何かっていうのが一応チャレンジしますよね、
うん、だからどっかいろんな街で、まあ、建築家の人だったり、うん、デザイナーの人だったりが、まあ、建築を作るとか、ストリートファニチャーを置くとか、ね、アートをやるとか、まあ、いろんな発想で望んでたりはするんだけど、どっかでそのなんかすごいことをやってやろうとかね、そういうのまあ気持ちとしてあるのは、うん、まあ、否定はしないんだけれども、やっぱりもう少しまあ現象的っていう言葉をおっしゃられたんですけど、自分が楽しむ、なんか目の前の人がね、うん、嬉しそうな顔をしてくれる、それをみんなで一緒に考える、でみんなで一緒に行動する、そういうところからなんか考えていくっていうのが、なんか次のデザインっていうよりも街づくりそのものだし、なんか一番根源的な楽しみ方の一つなのかなっていう気が聞いててすごくしましたね。まあ、しかし南雲さんはそのいろんな地域で街づくりデザインやってきてると思うんですけど、今治は行かれたことはありますか？
いや、僕ないんですよ、申し訳ございません
じゃあ今度に聞きましょうか。
はい、
ぜひですね、今治来ていただいて、どんな感想を南雲さんが持つのか、あるいはどんなことやってみたいって思うのかっていうことにすごい注目したいなと思ってるんですけど、今の時点で今治に対するイメージって何かありますか？
まあ、最近物をね、割と作ってるっていう話と、うんうん、海、
そうですね、
ですよね、うんうん、だからこうちっちゃな漁村が、まあ、ポツポツあってみたいな、
まあまあ想像としてはね、
だといいなとか思いながらね、そこを作る人がいて、ちょっと夕暮れ時、うん、その魚のおばちゃんから魚買って、それでその魚を買ってきて、うん、ちょっとこう
さばいて、
さばく前に外で網で
焼い
て、
はいはい、
食べたりとかってしたら楽しいだろうなとかね、
うん、
なんか物を作るこう風景があちこちにあって、ちょっと音が聞こえるとか、作る音が聞こえるとかね、
工場のね、
うん、
うん、
そんなイメージをちょっとふつふつと湧いてきましたが
結構いい線いってるかもね。 まあ、しまなみ海道っていう言葉を、まあ、言葉があるんですけど、まあ、あの多頭尾っていうふうに言われますけど、たくさんのもういいよ、たくさんの島ね。
あ、なるほど、
うん、であの大三島っていう瀬戸内海ではあの大きな島があって、まあ、それ中心にしていくつかの島、お島とかいろんな島、馬島とかいろいろあって、で、潮流がものすごく速い来島海峡ですね。で、順中逆勢っていう独自の航海のルールがあって、潮 の, あの向きによって、まあ、通行するあの方向を決めるっていうかな、まあ、そういうあの独自の航海ルールとかもあったりして、やっぱり海に非常に近いところで、まあ、文化が育まれてきたっていうところですよね。で、その中にまあ港町があって商店街があって、まあ、中心市街地があると。まあ、でもなんか僕からの問いかけとしては、そういうところにどうやってまあ居場所、場所、楽しみ方、街の楽しみ方っていうのを、まあ、みんなで楽しみながらどう作っていけばいいか、そういうことを、まあ、できたらなんか考えられるといいかなと思っていて、で、今日はなんか南雲さんからは、まあ、まず自分が楽しむことで、自分たちでまず何かできること、それ一つは何か屋台みたいなこと面白いんじゃないか、で、そこに何乗っける、どうやって楽しむ、どうやって作る、そういうところからみんなで楽しんでったらいいんじゃないかっていうことが、まあ、南雲さんからの少しお話としてあったのかなって気はしたんですけど、何かその他にも何かアイデアとかあったりします？まあ、少しお話としてあったのかなって気はしたんですけど、なんかその他にも何かアイデアとかあったりします？
まあ、アイデアっていうよりも、まあ、あのノスタルジックな気持ちで言ってるんじゃないんですけど、やっぱりその高度成長の前の、うん、まあ、時代の豊かさ、うん、あるいは、うん、あの幸せ感っていう、う
ん、物質的なもんじゃなくて、
うん、それはやっぱり基本にあるべきだろうし、ただ今までにもその、まあ、むしろ中心都市よりはね、そういうちょっと漁村だとかちょっと田舎の方に行くとまだそういう生活が残っているはずで、
うん、
で、僕はやっぱりその辺をもう一度こうみんなで、あの、なぜ楽しいかとかですね、
うん、
これは例えば子供も大人も家族力を合わせたから生まれてきたこのやり方なんだとかっていうのは必ず見えてきますよね。あの、まあ、魚の取り方しても、その例えば田んぼだったら稲 の, その干し方だとかにしても、うん、共同作業でないとできないこうものってコミュニケーションってあったじゃないですか。で、それが次々次々とこう分解していったから、こう喜び楽しみがなくなったところがあって、まあ、そういうこういいところをちょっと尋ねて、あ、これすごいいいじゃんって多分あるはずなんですよね。それがなぜいいかっていうことを、まあ、みんなで話し合い
再確認する
っていうのは非常にこう。ですね、
ということはひょっとしたら、だから今治の中心市街地ど真ん中じゃなくて、うん、その周辺のところを、うん、でも今治のこうルーツじゃないかみたいなところにちょっと行ってみたいって感じですかね。
で、それができればこう中心部も、なんだ俺たちってこんな今治に住んでたんじゃないって、
なるほど、
気がつくんじゃないかなとかっていうことを思いますけどね。
ちょっとなんか面白そうな感じがしてきました ね。じゃ あ, あの早速南雲さん向けに、はい、あの旅行のプランを練ってですね
安いプラン
どうですか？わかりました。安くて美味しいお酒が飲めるプランで、ね、
はい、魚ね、
魚ね、わかりました、わかりました。じゃ あ, あの次回はぜひ南雲さんと私の2人でですね、今治に行って、あのブラブラと2人でちょっと旅をして、今治、うん、
現地中継できるといいですね。
やっちゃいますか？
これ見てよみたいな、父さん、
見えないけどね、ラジオだからね、うん、あのラジオを聞きの皆さんは今治の魅力とか、あとここにこういうものがあるっていうのは多分すごくご存知だと思うんですけれども、外の人から見てどういうところが本当に今治の魅力なのか、面白いところなのかっていうのを知ってもらうっていうのもまた一つ面白いんじゃないかなということで、今日はデザイナー、まちづくりの専門家であられる南雲克樹さんをお招きして 番組の方をお送りさせていただきました。南雲さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。